三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。本日は山本誠社長にスタジオにお越しいただいております。山本社長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山
本社長なんか声が
すいません、ちょっと大阪に出張行きまして、ええ、風邪をちょっともらってきたようでして。
あ、そうなんですか。
はい、いや体は至って元気なんですけど、ちょっと
今日本番前に歌いすぎたというわけじゃないのでね、ご自愛ください。
すいません、川
さんじゃないんですから、はい、さて1月28日に第3四半期の決算が発表されましたよね、はい、で、大体その9ヶ月累計の営業利益がおおよそ20億円、はい、でまあ足元3ヶ月が大体7億円ぐらいの規模になりました、
はい、
御社の今までのリーマンショック前の最高益っていうのを見ると営業利益で21とか22とか、はい、そういう水準ですから、四半期で7億というような水準はこれは会社として歴史的に高い水準だと思うんですけれども、ね、このあたり、山本社長はどのようにお考えでしょうかね。これ
まあ、上期はですね非常に好調に推移いたしました、はい、で第3クォーターちょっと心配したんですけれど、幾分その、電子部品の関係は、上期がちょっと品物不足があったためにお客さんが大変注文をたくさん出していただきました、その調整が若干、ありましたけれど、思ってたほどの落ち込みもなくですね、第3クォーターを終えることができました。まあ、これも、従来通りの中国をはじめとしたアジアのこの勢いがですねまだ継続してんじゃないかなと思っております。
その辺は変わりがないですか。
そうですね、一部的には変化があるんですけれど、まだまだ先を見ますとですねお客さんのところを歩いてみますとそれほど落ちる要因がですね、ないように総じて、聞いておりますので、
今日もいよいよ春節が終わって中国の方々は今日から仕事始めっていうような、そういう時期になってると思うんですけど、その春節明けた後などについても投資物件ですとかっていうのは結構お仕事ありそうですかね。
そうですね、スマートフォン関連、タブレット PC、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど相当世の中の方で出てきてそれが勢いづいてるという関係で、当社はそれに関わる設備関連のお客様からですね、電話をいただいたり、そういう案件が今決まっておりますね。
それスマートフォン関連の案件というのはどういうことで、スマートフォンが売れてそれで三和テクノスのお仕事が増えるっていうことの関連性っていうのをちょっと噛み砕いて教えていただきたいんですけど、
スマートフォンにですね例えば扱われるその液晶であったり、あるいはその有機 EL だったり表示がございますね、はいはい、でそのお客様が、いわゆる製造するための装置を、メーカーさんの手配されると、で我々はその装置メーカーさんへいわゆる真空ロボットだとか、あるいはサブモーターであったりとか、そういうような手間をいただくということでございます。
ああ、なるほど。その、売れ筋のスマートフォンがあるとして、そこに使われるので、有機EL なんかも使われてるわけですね。
綺麗な画面ですよね。
それを作るために、有機EL のパネルだとかを作るために、製造する機械が必要になって、その現場で、サンワテクノスが活躍するということなんですか。
そうですね。
そうするとスマートフォンですとかタブレット PC がどんどん増えてるっていうのは追い風になりますよね、はい、
十分追い風になると思いますね。
いやでも社長、僕いつも意地悪だ意地悪だと言われてるんですけど、はい、その部分ノート型パソコンが減ってるとか、はい、そういうようなことは大丈夫なんですか。
一部にはですねそういう部分では置き換えがあるかもありませんけれど、まだまだそのいわゆる新興国と申しますか、さらにはアフリカだとかっていうことになりますと、まだまだそのこう需要っていうんですか、どんどん増えてくると、したがってその半導体メーカーさんの、装置メーカーさんのお客様からお伺いしましたけど、まだまだその需要が広がると、そういう意味ではテーマはまだまだあるんじゃないかなと。
それで新しい機能を持った製品が登場するというようなことに伴ってまた将来図も描けてくると、ね、いうことなんですかね。
一部プレイヤーは変わるんでしょうけれども、はい、設備投資は必要だってことですね。
そうでしょうね。 特にまあ、国内はちょっとなかなか厳しい部分があるんですけれど、やはり海外での、その外需に対して日本との設備という部分での関連性も今一部出てきておりますので、
今度有機EL はソニーの新しいゲームにも使われるっていうような話ですからね、はい、なんかいろいろ有機EL関連の製造設備自体が世の中でいろんな会社が導入してくるっていうことになってくると、結構楽しみな分野と言えるんですか。
はい、
それで社長、はい、1月28日のその第三四半期の決算の発表の時には、はい、業績の見通し据え置いてます、
はい、
営業利益で22億5000万円、
はい、
で9ヶ月で20億円弱で、はい、営業利益22億5000万円の12ヶ月の計画っていうと、はい、なんか随分こう、控えめな計画のようにこの第三四半期見えるんですけど、そうでもないんですかねこれ。
まあ少しお客さんが慎重であったということもございまして、とりあえず今据え置きはしておりますけれど、まあ、それ以上いくように今頑張っている最中でございます。
はい、はい、じゃあ今期の業績の達成については結構手応えはもう感じると。
十分手応えもう今1月終わりまして2月に入っておりますので、手応えは十分今感じております。
そこで、はい、株式投資する際には、
はい、
今期良くても来期ね、はい、よくなんか縮んじゃったりすると投資これしにくいなと考える方、今の季節当然多くいらっしゃると思うんですけれども、はい、ちょっと早いんですけれども2012年3月期これも思い切って聞いちゃいたいんですが、
はい、
事業環境どういうふうにお考えにな
ってますか。先ほど申しましたように、まだまだその、アジアを中心新興国に向けてのですね伸びが十分あると、うん、従いまして、当社もそのグローバルネットワークで海外拠点が16拠点、ございます、そことの連携をしてですね、さらに、まあ、国内も伸ばしてまいりますけれど、海外でもまだ、十分伸びる余地がですね、あるだろうと、こういうことで今約 10% ぐらいを実績よりかですね増やすような今ことを目指して今進めようとしております。
あ、そうなんですか。これ御社のホームページから取り出してみたんですけれども、はい、去年の5月に中期経営計画っていうのを発表してますよね、
はい、
平成25年3月期に1000億円の売上高目指すぞって書いてありますけれども、それでここにいわゆる来期平成24年、2012年3月期の売上高860億円、
はい、
営業利益22億5000万円というような記載がされてるんですが、はい、今期の計画が837億円それに対して 10% 増えるっていうと、ここの5月に作ってた中期計画の売り上げよりも上に行くっていうような考え方を持ってもいいですか。
そうですね、もう2年目の数字に非常に近づいてきてますので、うん、現在は現場からのですね、来期の計画を今企画の方で全部取っておりまして、でそれを見た上で、来期の目標をいくらの数字にするかということで、うん、決めていきたいと思っております、う
ん、まあ、可能性を考えればどんな可能性だって世の中あるかと思いますけど、はい、現状においてはその 10% ぐらい規模が増えるっていうことは経済環境から見てそんなに不思議な話ではなく、より合理的な考え方で捉えられるような水準ということですかね。
だから国内の GDP とそれから中国だとかインドだとかってございますんで、うん、その GDP よりも上を行くような形では進めていきたいなと思っております。
そうするとこの 10% アップというのも、はい、海外アジアなんかの取り込みということになりますか。
そうですね、当然ながら今海外で、中国で、マーケットとしてですね販売するために中国で作って中国で現地調達して中国で作って中国で販売するというビジネスがどんどん増えてきておりますので、当然日本のお客さんも出られますし、うん、中国のローカルの企業に対して安川電機の製品であったり、うん、オムロンさんの製品であったりっていうのを中国の代理店としてですねローカル企業に増やしていこうと、うん、まあ、いわゆるその海外拠点も現地化をしていこうということで自立化していこうということで今進めております、
はい、中国の企業の 工場のロボットが入る。
だあの私これ内緒の話なんですけどね、はいはい、あの中国で、結構エレクトロニクスの会社ですとか工作機械の会社ですとかローカルメーカーが育って、はい、で部品が結構日本製のいいものを使ってローカルな企業の性能がアップする、はい、それで結構そのセットメーカーの競争力を圧迫しているという、はい、なんか日本企業が中国メーカーを育ててそれであのもより川下にある日本企業の競争力が圧迫されるというような構造を聞いたことありますけど、はい、やっぱりそれは下げでは取れない部分ということですね。
それと中国でも要するに賃金が上がってきてるということでございます。そうすると今度はその中国で安いものをそのうんぬんということじゃなくて、設備を自動化したり半自動化したりということで、そういうビジネスが今どんどん進んできてますね。
いわゆる省力化投
資、省力化も含めてですね。でそうすると今度中国から日本にどんどん品物が流れてくるようなことにならないような形のことも日本でやっぱりしていかなきゃいかんだろうと思いますので、その国で消費するものはその国で、まあ、作るとかですね、はい、
国内の、ね、あの生産ですとかも、いろんなメーカーが力入れてくれて、はい、それで国内の人たちもいろいろ消費して楽しむような構造になってくれるといいんですよけど ね、
そうですね、
さてこれから先のサンワテクノスにとっての伸びる商品、
はい、
どんな分野でどんなものが考えられるかということで、はい、教えていただけませんか。
これは中継でも出してますけれどクイーンエネルギーということで環境エネルギーの分野ですね、
はい、
これはもう先ほど言った有機EL もそうですけれど太陽光発電の関連あるいは最近ではスマートグリッドスマートメーターということで家具と電力会社さんがこれからそのスマートメーターにどんどん変わっていくということに今なっております。そういうスマートメーターの中に使っていただく電子部品であったりとかですね、そういうテーマが今非常に多くいただいておりましてこの辺が楽しみな分野でございます。
スマートメーター向けにも新たな部品が必要になるの で、
そ、 うです、ね、
それを作るまあ、設備がまた必要になる。
まあそれもあります、はい、
今まで僕の家にはまだスマートメーカーついてなくてなんかぐるぐるぐると回ってるのがついてるんですけれども、はいはい、ああいう構造が変わったりするとそのための部品ですとか、が変わってきて、サンワテクノスの仕事も新しく出てくる可能性があるということですか。
そうですね、今までのこの積算系というかそれがもうデジタルに今度変わってしまって、はい、いわゆる双方向で通信だとかっていうこと、出てきますね、そうすると中身の回路が全部変わってしまって、全く新しいメーターになるということだと思います。
へー、あと電気自動車なんかも、
あ、そうですね、電気自動車もどんどん今増えてきてますので、それに関わるインフラで急速充電ということで、充電スタンドですね、
はい、
こういうビジネスも今各社で、開発されたりもうすでに設置されたりとかっていうことがありますので、それに関わる電気品を当社の方でコネクターであったりですね、そういったものを今 PR をさせていただいております。
ああ、これそうですよね、ガソリンが電気に変わるっていうことはガソリンスタンドが何年か後にはもう充電所になるわけで、そうするとそこでの求められる技術ですとか働くプレイヤーも変わってくるということですもんね。あとはテーマとして日本でこう子供が減ってくるじゃないですか、はい、それで工場の担い手が少なくなってくるっていうこと、はい、これにこう頭悩ましてるメーカーの方なんかも多いと思うんですけども、はい、それがちょっと海外に移転させることの一つの動機づけにもなってるかと思うんですが、そこで国内の生産っていうのはでもね維持していきたいなと思うんですけれども、
国内ではですね、まあ当社が使ってるそのロボットですね、安川電機さんであったりデンソーウェーブさんのロボットをですね、いわゆるその今まではその車メーカーさんの工場であったりっていうことだったんでしょうけれど、その業種をですねもっと広げてですね、食品メーカーさんであったりとか薬品メーカーさんであったり、あるいは電気メーカーさんの組み立てラインで使っていただいたりとか、あるいは検査ラインで使っていただいたりと、どんどん今テーマが広がってきてますので、そういうお手伝いを国内でしてまいりたいと思ってます。
まあ、競争力をやっぱり強くするためには企業側としてもその省力化投資、中国の方々だけではなくて国内でもそういった投資が必要になってくるということですか。
はい、はい、
なんかロボットが使われるのってすっごいハイテク機器なのかと思ってたんですけどお菓子詰めるのもロボットですよね。
そうですよ、はい、あとはロボットはきちっと決まったことをやりますので品質的なこの安定度とかそういうのもございますし、はい、
さて、今回あの4回にわたって三和テクノスの IR コーナーこれ、はい、展開してきたんですけれども、三和テクノスの三和っていう社名、
はい、
これそもそも3つの和から来てるらしいですね。その3つの和というものを踏まえましてですね、
はい、
株主、
はい、
取引先、
はい、
従業員の方々、はい、社長どういうふうなお考えを持ってるのか。
まず一つ株主様に対してはですね、常にあの IR セミナーとかですねからこのラジオ日経さんの IR 放送等で申し上げているのはまずは安定配当を継続をしていきたいとそういう形で株主さんに還元をしてまいりたいと、うん、当然ながら利益が出ればですねそれを株主さんにまた還元あるいは社員に従業員に還元というようなことを進めていきたいと思いますし取引先様の製品を、当社のいわゆるグローバルネットワークで、最適にこう提案をしてまいりたいと思っております。はい、
はい、それで、いわゆる利益についてなんですけれども、はい、リーマンショック前の水準と今だいたい並んできたわけじゃないですか、はい、この時間軸2年間ぐらいの時間軸、
はい、
社長になられてすぐこのリーマンショックを体験されたわけですよね、はい、それで今22億円レベルの営業利益を今期稼ごうとしている、はい、大体その前の水準の最高の水準のキャッチアップしてきた、はい、これはどうですか早かったと言われながら早くこの目標を達成できたなというような意識をお持ちですか。
まだこの何ですかね当時の思ったよりもですね結果としては早くこう回復したかなということでございますけれども、まあ、これは一つは当然お取引先様のその回復がですね非常に早かったということもありますしもう一つはリーマンですごい体験をしましたので社員がすごくですねいろんな工夫をしてもらったり、いろんな経費の削減であったりあるいは新規ビジネスに対するですねチャレンジをどんどんしていただいたそれがいわゆる付加価値を生むようなそのビジネスに一部がつながってんじゃないかなということでこれをますますちょっとまださらに進めていきたいなと考えております。
さてちょっとご質問いただいてるんですけど、はい、よろしいですか。トモピーさんから質問です。ドル円が円高になれば業績への影響はありますか。指揮法を見たら武田和平さんの名前が出てますが。
そうですね大株主さんで武田和平さんが、はい、いらっしゃいます、
はい、為替は影響いかがですか。
実際あります、まあ現在私どもその為替の影響に対してですね輸入と輸出のバランスをうまくしていこうということが一つと、はい、もう一つは通貨をですね海外拠点との通貨をドルで統一をしまして三和テクノスの本社の方で、リスクをですね、管理をしていこうとこういうことで今進めております。ただしやっぱりどうでしょう1円ぐらい変わると例えば1500万円ぐらいの評価損が出ると、うん、いうことは現実はですねそういう状態の影響は受けております。
いろんなバランスを取られているということですけれどもあんまり円高じゃない方がいいですね。
そうですね。
さてそれではここでお知らせです、はい、全4回シリーズで放送してまいりました2010年度版三和テクノス IR 特集は今日2月9日放送分で終了となります。番組の感想をお書きいただいた方の中から抽選で10名様にラジオ日経特製クオカード500円分をプレゼントいたします。ご応募は夕焼けマーケッツホームページからリンクしている三和テクノス IR 特集専用ページからまたはおはがきで郵便番号107-8373ラジオ日経三和テクノス IR 特集係までお送りください。締め切りは2月28日です。番組の感想をお待ちしております。
山田社長今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
株価は、
はい、
結構でも
おかげさまで今
きっちりした値動きになって、はい、いつも新高値新安値とか、はい、毎日見てるんですけれども、はい、結構新高値に名前を、はい、が出てくることも目立ってきて、
ありがとうございます。
実は嬉しいなとか思ってる次第なんですけど、はい
そうですね、はい、検討ということで、
僕でもいつも言って申し上げてるんですよ、はい、あの聴取者の方々にやっぱり IR 活動をやって自分の会社を知ってもらおうと思う会社、うん、これって株価を見る上でとても一つの判断材料として、いいなということは、うん、あの結構申し上げてる次第なんですけどね。
こうあの私たちが食べたり持ったりするものだと分かるんですけれども、サンワテクノスさんの場合はスマートフォン見てもすぐ分からない
そうです。
でもあこれ作ってるかもって思うとちょっと楽しいですよね。
そうですね、
はい、今日はサンワテクノスの山本誠社長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国15拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。